はい、ということで、人が自分を騙す理由ということでお話をしていますけれども、前回はですね、Amazon レビューに素晴らしいまとめがあったんで、まあ、それをもとにお話をしました。本当にすごくよくまとまってますよね。で、前回の内容をですね、踏襲する感じなのがこの本の中にも引用があって、これ 何章かな、ちょっと Kindle で見てね、何ページかちょっと分かんないんですけども、ここでもですね、スティーブ・ジョブスの同僚だったビル・アトキンソンはかつてジョブスの自己欺瞞についてこう語った。彼が自分のビジョンを信じるよう人々を騙すことができるのは、彼自身がそのビジョンを信じて疑わず完全に自分のものにしているからだ、ということです。ですよね、本当そう、そうなんですよ。彼自身がですね、もうこれいけんぞってめっちゃ信じまくってるから、その、ビジョンが人に伝播するってことなんですよ。だから、よくこう人の心を突き動かす人って結構なんか冷静に見るとこの人と大丈夫かなっていう人もいらっしゃるじゃないですか。みんながみんなじゃないけど、でもやっぱそれって結構大事だってことですよね。もう自分も本当に疑ってない、自分のことも騙せてるから、人にもそのビジョンが伝わるわけですよね。だから、まあ悪いところ悪い意味だけではないということです。で、まあ、この本ではですね、結局そのテーマについてあだこうだいろいろ書かれてるんですけども、私の観点で少し応用して、まあ、応用っていうほどでもないかな、まあ、お話をしたいんですけども、じゃあ、3つのプロセスありましたよね。私利私欲のために行動するように作られてる。でもその一方で他者の前で利己的に見えないように努力していると。で、他者を惑わせるために自分自身さえ気づかないように細工すると。だから今のジョブスみたいに、もう自分が自身も騙されてるっていう状態に持っていってるということですよね。じゃあ、今スティーブ・ジョブスの話してましたけど、じゃあ一般人みんなどうなのかなってちょっと考えてほしいんですよね。例えばですけども、私のところにいらっしゃる方に、いらっしゃる方っていうか、まあ、例えばレバ会とか募集するときに、いろいろな、ところに訴えるメルマガを書きます。似たようなこと言ってても違う着眼点でいろいろ書くんですね。で、そうすると、そのメールを送った1時間ぐらいにそのメールの内容が響いた人っていうのは決済をしてくるわけです。で、今まで決済しなかったのにそのメールの内容を見た時に決済するっていうことなんで、ああその内容が響いたんだなっていうことがわかるわけですね。で、もう長くやってますんで、いろいろ研究してきたんですけども、本当にいろいろいます。これやると食いっぱぐれないよっていうところに響く人もいれば、これをやると社会貢献できるよってところに引っかかるっていうか響く人もいるわけです。でね、社会貢献はもう昔からね、よく引っかかるって言い方すごい。スイッチが入る人すごく多いんですよ。で、レバー会で学べば自分が力をつければ社会貢献できますっていうと、もうそれがやりたかったことなんですって入っていらっしゃるんですけども、じゃあその人たちが週末何をやってるかってことですよね。社会貢献してんのかっていうと、間違いなく、二度寝してると思います。ゆっくりとで、パジャマのまんまなんか適度に家事をして、まあちょっとなんかやって、まあちょっと買い物に散歩出て、まあ、ちょっとやる気ある日はまあ遊びに行ってとかも、多分そんな感じだと思うんですよね。その待ちに待った週末を社会貢献してるかって言ったら、多分絶対してないと思うんですよ。まあ、ちょっと残念なお話ですけども、これまさにもうこのパターンだと思いませんか。脳は私欲のために行動したい、だけども他者の前では利己的に 見られたくない。で、そのために自分を惑わせてる。だから、多分おそらく何かの目的があるんですよね。私欲があるんだけども、その私欲を見せたくないから、私は利己的じゃありません、私利私欲に駆られていませんっていうのを見せたい。で、その時に一番が手っ取り早く思いつくのがやっぱり、社会貢献って言葉なんだと思うんですよね。響いちゃうんですよ。で、そういうふうに感じてる自分自身も自分も騙されてるという状態なんですよね。でも騙されてるだけだから自己やってないわけですよ。エネルギーが高い人ね、スティーブ・ジョブスみたいにエネルギーが高い人は本当にそれですごいムーブメントを起こすんだけれども、エネルギーが低い人っていうのは自分騙したところで終わるんですよね。だから私社会貢献とか言われると 前も言いましたよ、2週間のオンラインコンサルつけた時に、感謝していきなさいって他のコンサルから言われたら涙が止まらなかったんですけど、これは私の本当にやりたいことなんでしょうかみたいなこと言ってる人いて、いや多分これはね自己欺瞞だな、欺瞞だなって思ったんですよね、その時も。で感謝って言われると涙が出るっていう脳の回路の人は結構いますよって言ったんですけど、いや私は違うと思いますって言ってたんで、おーおーみたいな感じでした。でも多分そうじゃないと思う。で、とにかく言えることはね、エネルギーが低いと自分のことも手よく騙したところで止まるんですね。だから、口で言ってることと本音が乖離するということです。で、じゃあこれと潜在意識の関係はどうなんだってことなんですけども、似てるとこもありますが別の部分もあると思います。潜在意識はやっぱね記憶の貯蔵庫なんで、もっとね深いその人の生き様とかが反映されてくると思うんですけども、この、人はなぜ自分を騙すのかっていう本に書かれているこのパターンは、そういう思考パターンがもともと我々の脳の中に入っていて、そこに、なんか事象を入れたらこの結果が出てきたっていう、そういう感じだと思います。もうテンプレの結果かなって感じがしますね。潜在意識とのはちょっとそこが違うかなと思います。なのでそんな感じでやってみて考えてみてほしいなと思います。自分でね気づくようになるといいと思いますよね。で、ちょっと考えたんですけども、じゃあそれがね結局欺瞞なのかどうかっていうのを判断するのはやっぱり行動してるかどうかなのかなというふうに思うんですが、エネルギーが高い人はそれもちょっと分かんないですね。エネルギーが高い人はそれを行動に移しちゃうのでちょっと分からないと思います。だからやっぱ人生ってやっぱり結果良ければオーライってことなんだなと思いますよね。例えばそれが自分自身も騙していた上の行動だとしても、それで本当に世の中が良くなるんだったらいいんじゃないかなって思いました。ちょっとこの本にはそういう結論はあんま書いてないですけども、いい部分もありますよね、エネルギーが高い人だと。あとなんていうのかな、結構世の中になんか命をかけて人を差別することに生きてる人とかいるじゃないですか。例えば、今どれぐらい活動してるか分かんないですけど KKK とかね、なんでそんなにもうなんていうのかな、自分の人生がダメになる、もう、ね、世の中から冷たい扱いを受けるわけじゃないですか。もう私人種差別しますってね、額に書いてあったらもうそれはもう差別を受けるわけなのに、なぜそこまでしてやるのかっていうのも多分あの人たちも欺瞞状態なんだと思うんですよね。だからやっぱそういうパターンもあるのかなと思うんですけれども、それもね、私今までなんでなのかなと思ってたんですけども、この本でそういうことかと思いました。なので私ちょっとまだねなんか浅い解釈な気がするし、レビュー書いてる人もなんか何度かやっぱ読んだ方がいいみたいに書いてる人がいるんで、そうだなーっていうふうに思うんですけれども、私もねちょっともう一回何回か読んでみたいと思います。ぜひなんか感想があったら教えてください。以上です。